こんにちは。マナスク国際学校日本語科の高校2年生です。今日は学校でアンケートを取り、私たちなりに分析した日本の第一印象についてお送りしていきます。皆さんは日本に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか？
フランスに来てから実際に日本で暮らしたことのある私たちの日本の印象とフランス人の持つ印象にはかなり大きな差があることを実感しました。最初にフランスに来た時、クラスの子たちは私に聞き覚えのないアニメのタイトルを聞いたり、アジアではあるけれど日本とはちょっと違うような手を合わせる挨拶をしてきたりしました。中には私よりも詳しい説明をする子もいたほどです。しかし私にとっては少し的外れで、思い描いている日本と差があるように感じていました。
そこで今回のラジオのプロジェクトをきっかけに、1週間かけてクラスの友達や先生などにアンケートを取りました。まずはその結果を発表し、分析して、最後にフランス人の持つ日本のイメージと現実とのギャップについて、私たちなりの意見を話したいと思います。
一口に日本のイメージといっても様々です。私たちは40人の身近な人にアンケートを取りましたが、人によって持つ印象を渡したようで、出てきた結果はなんと38通りにも上りました。つまりほとんどの人が違う答えを出したということです。そこで私たちはまずアンケートの結果を、桜や富士山などの日本の象徴、テレビや消費経済といった社会面、平和や清潔といった日本の印象、そして食べ物、アニメなどの文化の4つの分野に分けて整理しました。はじめに象徴について説明します。
先ほど言ったように桜や富士山を挙げる人が特に多かったです。2011年の東日本大震災の影響からか、津波という意見や国旗の由来である太陽、また具体的な日本の形がパッと思い浮かぶという人もいました。
これらは特に桜と富士山に関しては広告や観光ポスターなどの影響ではないかというのが私たちの意見です。フランスで見る日本の広告には必ずと言っていいほど桜や富士山が使われているからです。
2つ目のカテゴリーは日本の社会経済についてです。テクノロジー近未来的などの意見が多く上がりました。ライトのついた明るい夜のイメージを思い浮かべる人もいて、ネオンという人も多くいました。他にも消費社会、経済的、人口密度が高いなど、経済の発展した国という印象が強いように見受けられました。
人口や経済は社会科や世界史で事例として扱われることが多く、またトヨタや東芝、三菱など世界転換している日本の企業は日常的によく目に入ります。これらは日本が世界に見せている、発信している面だとも言えるでしょう。
3つ目は日本の印象についてです。真面目で働き者、静かで清潔、平和などが主に上がったイメージです。これらは文化の次に多く上がった意見で、誰に聞いてもこれ以外の答えが返ってこなかったことから、根強いイメージがあることが根付けられました。
日本の国民性としてフランス人に比べて決まりや約束をきっちり守り、細かいことに気を使うという傾向があります。例えばバスに乗るとき、フランスでは5分10分の前後、早くなったり遅くなったりは日常茶飯事ですが、日本では時間通りに1分もたがわずに目的地について驚かされます。また日本には落書きが少なかったり、ゴミを持ち帰ったり、きっちりと片付けをする日本人が多いことなどからも、こうした印象は日本人の国民性をある程度反映しているように思います。また面白いなと思ったのは、中国の真似という中国にルーツを持つ人からの意見でした。これらは国際学校にいるからこそ得られた意見です。
最もバリエーションに富んだ答えが返ってきたのがこの文化の分野です。まず漫画、アニメと答えた人が最も多く、ゴジラなどキャラクターの名前を挙げる人もいました。並んで多かったのが食文化です。お寿司やラーメンなどは出るだろうと予想していましたが、それだけではなく天ぷらそばや大福など、そっちと思わず突っ込みたくなるような意外な答えも返ってきました。他にも空手、布団や浴衣といった伝統的な日本の生活に関するものや、カラオケ、ゲームで有名な任天堂、北斎の波などが挙げられました。
これらの意見を挙げた人は日本が好きで日本について興味がある人たちでした。中には日本語を勉強している人や日本に来たことがある人が多くいました。 北斎の波や寿司などは先ほどの富士山や桜のようによく広告にも取り上げられていますが、その他の例えばキャラクターの名前や伝統文化、天ぷらそばなどは実際に興味を持って体験したからこそ出てくる意見だと思います。
アンケート結果の中でいくつかこれまでの4つの分野に分類しなかった意見も紹介したいと思います。一つは日本は素晴らしい国だという意見をくれた人が2人もいたことです。日本という国に関わっていてよかったという瞬間でした。また個人的な知り合いがいて、その人のイメージが日本のイメージに直帰しているという人もいました。そんな中、一つだけ異彩を放つのが特殊な犯罪というイメージです。いいイメージが続いた中での唯一出てきたショックな意見でした。
しかし同時に私たちはなるほど確かにとも思ったのです。日本のテレビは話題性のある犯罪を報道するので、変わった犯罪の例も世界中に広まりやすいのかもしれません。逆にフランスのテレビではゴールデンタイムで殺人事件などの報道を流さないので、そこは随分と日本と違う印象があります。またフランスと比べて治安がいいのに猟奇的な犯罪が存在することや、小説や映画などのエンターテインメントの分野でも暴力的な描写が多いといった指摘もいくつか上がりました。平和な国という普段のイメージとは対照的な日本の社会の歪みを捉えた指摘で、よく見ているなという印象を受けました。
このアンケートのおかげで私たちはフランス人の一般的な日本観について知ることができました。賛同する部分も多かったのですが、ちょっと典型的すぎるかなと感じる部分もあり、日本の日常生活についてはあまり知られていないということも見えてきました。さて、私たちの日本の印象はというと、
私なら日本といえば湿気ているということが真っ先に思い浮かびますね。空が低くてもやが立っているイメージです。住んでいるプロヴァンスは青い空とカラッとした空気が特徴的な地方なので、そういうもわっとした空気に触れると、あ、戻ってきたなと感じます。
私は日本のお菓子、百均、温泉などが日本の印象です。日本のお菓子はすごくバリエーションがあって美味しいですし、百均は安いのにクオリティがいいし、温泉は疲れが取れるので最高です。要するにフランスにない日本のいいものが恋しいです。
人によって印象も変わりますよね。
日本はいろんな面を持っている国だと思います。
アンケートで返ってきた答えのような日本が世界に出しているいい印象をこれからも持ってもらえたらいいなと思います。
それから最近は日本のイメージを真似たり使ったりした商品が出回っているので、それらがすべて日本のものというわけではないところをよく見極めて、本当の日本の姿を見つけてほしいです。
こんにちは。本日はアービバビバラジオにお越しいただきありがとうございます。今日はイグノーベル賞についてお話ししようと思います。イグノーベルというのは人々を笑わせ、そして考えさせた研究に対して贈られるものです。イグノーベルとはいわゆるノーベルという名詞にイグという否定の接頭辞をつけたもので、英語で卑劣な、恥ずべきという意味のイグノーブルと書けてあります。そんな1991年に創設されたイグノーベル賞ですが、なんと2006年から14回連続で日本人が受賞しています。その中にはワニにヘリウムガスを吸わせて声が高くなるかの研究や、話が長い人を黙らせる装置の研究など、いろいろユニークな研究がありますが、今回は股のぞき効果とオペラで延命の2つを紹介したいと思います。本日はイグノーベル賞に詳しい斉藤翔子氏にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
まずは股のぞき効果についてお話を伺いたいと思います。
はい、2016年にイグノーベル賞を受賞した股のぞき効果は、立命館大学の東山篤史教授と大阪大学の足立康平教授を中心とする共同研究グループによって研究されました。股のぞき効果というのはですね、景色などを股から覗いてみると、股から覗いた景色が平面のように見え、親近感が不明瞭になるという現象です。この現象に関して90人に行った検証だと、45メートル離れた高さ1メートルの三角形のマークの高さが約半分の60センチほどに見えるという傾向が分かりました。股のぞきをすると 全体的に物が小さく見え、風景の奥行き感がなくなることは知られていたのですが、その原因として今までは2つの説がありました。1つ目は網膜の上下逆転によって視覚世界が変わるという説で、2つ目は腰より上の部分、つまり上体の上下逆転によって視覚世界が変わるの2説です。東山教授らは上下を逆転させる逆さメガネを使った実験を行ったりして、股のぞき効果は単なる目に映し出される像の逆転ではなく、状態の逆転によるものであると突き止めたのです。
なるほど、それは面白い錯覚ですね。私も今度やってみたいと思います。しかしこれもまた立派な大学の教授ながら不思議な研究をなさるのですね。
はい、もともと東山教授は心理学の空間知覚という分野を長く研究されていましたが、姿勢によって見え方が変わるということに気づき、姿勢と錯覚の関係に関心を持つようになりました。この股のぞき効果は身体姿勢は物の見え方にどう影響するかという自身の研究テーマにぴったりだったので研究を始めたそうです。この研究には多数の人手と大量の時間が費やされており、被験者の数は延べ300人にも上るそうです。論文をまとめるのにも10年の歳月がかかりました。
しかし股から覗いただけでこんなに面白い錯覚が得られると驚きました。
ところで股のぞきをすると空に橋がかかっているように、また場所によっては竜が飛んでいるように見える場所が日本にあります。どこだと思いますか？
私には見当がつきません。どこなんでしょうか？
京都府にある天の橋立です。実は天の橋立での股のぞきというのは昔から知られていて、股からのぞいた時の風景は天の橋立神話に登場する天上世界と言い伝えられています。
なるほど、面白いですね。姿勢を変えただけでこんなに見える世界が変わるとは知りませんでした。これからも股のぞき効果が使えそうな場所があったら意識して使ってみようかと思います。それにオプティックアートのような芸術作品にも応用すれば、さらにダイナミックな作品が作れそうです。次にオペラで延命についてお話しします。ここでの延命は命を延ばすという意味の延命です。この実験は2013年に帝京大学医学部外科の新見正則教授によって行われました。これは心臓移植をしたマウスにオペラの椿姫を聞かせたところ、英語のリスニングを聞かせたマウスよりも拒絶反応が抑えられ生存期間が延びたという研究です。なぜこの実験をしようと思われたんでしょうかね？
はい、現在新見教授は血管外科と静脈疾患の指導的立場で働いていらっしゃいます。この実験をするきっかけはそんな日々の臨床現場から生まれたそうです。多くの患者さんに接する中で元気ややる気、ストレスの有無などが患者さんの症状に影響することを目の当たりにされてきました。末期がんで余命3ヶ月と言われた患者さんが3年以上生きたり、1年以上は大丈夫と見られた患者さんが1ヶ月で亡くなったり、現在の西洋医学では説明しきれない症状を見て脳が体の免疫に影響を与えていると確信されたのです。では詳しく見ていきましょう。通常心臓を移植したマウスは免疫の拒絶反応によって平均7日間で死んでしまいますが、ヴェルディのオペラ椿姫を聞かせたところ、生存期間が平均でなんと40日間にまで延びました。
はあ、40日、それはすごいですね。
次に長かったのがモーツァルトで平均20日間でした。癒し系の曲である円夜の歌では平均11日でした。他にも工事現場の音や英語のリスニング、周波数音などでも実験したそうですが、生存期間には変化が見られず、やはり音楽は効果的なことが分かりました。
なるほど、単なる音では意味がなくて音楽を聴くことでそんなにも生存期間が延びるんですね。でもなぜ音楽が延命に関係あると考えられたのでしょうか？
はい、 新見教授は音楽が大好きで、イギリスに留学していた頃はよくオペラやオーケストラなどを聴きに行かれていたそうです。音楽を聴くと幸せな気持ちになれることから、音楽や音が生き物の免疫に何か関係があるだろうかと考えられたんだと思います。
確かに落ち込んでいる時などに音楽を聴くと元気が出ますよね。
この研究結果から言えることは、音楽が脳を介して免疫系に良い影響を与えているということです。
やはり英語のリスニングや工事現場の音ではなく音楽が効果的なんですね。しかも音楽も曲によって生存期間が異なるとは面白いですね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はこの2つの研究を紹介しましたが、他にも面白い研究がたくさんあります。例えば鳩がピカソの絵とモネの絵を区別するという研究や、床に置かれたバナナの皮を人間が踏んだ時の摩擦の大きさについての研究があります。イグノーベル賞は科学の面白さを再認識させてくれるものだと思います。どんなにマニアックな分野でも好奇心を持って研究を諦めないこと、そんな情熱の大切さを教えてくれていると感じます。今後もイグノーベル賞、人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究が楽しみです。